どうも、ガルです。
以上です。
今週は2017年の第33号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、こうして2号連続更新ができそうな感じで収録しています。果たしてちゃんと編集して、アップが間に合うのでしょうか。先週のを聞いてみると結構、我ながら、なんか昔よりも喋れてない気がするなというリハビリ会の印象もあったりするんですが、今週も頑張っていきたいと思います。
ですね。
今週33号がちょっと感想を外すわけにはいかないような記念号となっておりました。今週は、ワンピースが連載20周年、まあ、今年が20周年の記念イヤーではありましたが、今週号第33号が連載20周年ちょうどの記念号ということで、重大企画もついてくる記念号となっておりました。重大企画&20連特別発表あり、本編お茶会も大騒動、ポスター関東カラーのワンピースが関東カラーです。ということで、これ、重大企画というのなんだろうなと思って、今、紹介するためにどこに載ってるんだろうと探してみたら見つからないんですよね。いや、重大企画。
そうね。
こういうのめくったら最初に今週号ではこれをやるぞって10個、なんか一覧が載ってるかと思ったんですけど、どっかにはあるんでしょうね。なんかパッと見つからないので、先週号の予告を引っ張ってきました。重大企画、一つが、表紙。1997年4月22日、連載開始号、ジャンプにメンバーコラボ表紙。ということで、表紙が、連載開始号の、まあ、あれですね、ワンピースの表紙。それと、今の小田先生の書くルフィがコラボする、昔のルフィと今のルフィのコラボするような関東カラー表紙となっていました。そして、二つ目、表紙をめくると、小田先生イラストメッセージ。ということで、ありましたね、イラストメッセージ。
あったね。
20周年。さて、あなたは今おいくつですかといったような感じで、まあ、ワンピース、その世界に関して、キャラクターに関して、小田先生の考え方などが書いてある感じの、まあ、本当に20年ですからね。
感慨深いね。
小学生の頃からやってたのかあれ、中1?小 6? まあ、小学生の頃からっていう印象がちょっとあります、ワンピース。20年、長いなというようなメッセージ。そして、記念企画3つ目、20年の万感と未来への躍進を誓う関東ポスター。これ、万感と未来への躍進を誓ってたんですね。
なんか別にジェルマっぽい麦わらチビっていう感じしかないんだけどっていう。
すげえいつも通りですしね。全然なんか20周年の万来ないですね、なんか。
まあまあ、ポスターが、そのやっぱりそれってことですよ。20周年ってことでね。
まあまあまあ、そういう感じで。まあ、全然いいイラストではありました。そして、4つ目。閉じ込み付録。麦わらの一味 VS 新世界の強者たち。対決オリジナル将棋。という将棋がついてきました。
これ、まさか相手の駒を自分で書くとは思わなかったです
まあ、なんか夢の、自分のオールスタードリームチームみたいなことですよね。
そうだね。まあでも、ルーキーズはみんな筆しかないんだけどねっていう。
ああ、確かにちょっと小さいですしね。でも、まあまあ、書き込めばいいんですよ、好きに。
そうだね、ね、ベッジさんをね、王にしたっていいしねっていう。
そうです、そうです、そうです。まあ、ルフィ側の、同盟でしたっけ?なんていうか、あいつら、配下。あいつらが負っていうのは、まあなんか、負に落ちましたよ。
まあ納得だよね。まあ、それは麦わら一部では上に行けないからね、ちゃんと。
まあそうなんだ。あと、ちょっと、まあ、これが、サボが麦わらの一味でいいんですかね、一応。
まあ一応いいんじゃないかな。
多少違和感はあったんですが、まあ、先々の展開も踏まえてのことなのかもしれません、もしかしたら。いっそのこと、味方チームも別に自由にしてくれて、させてくれてもいいんですけどね。
そうだね。
ドリームチーム形式というのであれば。といった、まあ、将棋。果たして全国で何人の子供がプレイするんでしょう、これ。
いやいや、まあ、これでね、将棋を知った子供が藤井聡太四段見たくなるかもしれないですっていう。
まあ、そうですね。今の世の中的に絶対逆ですけどね。これで将棋する人はすでに藤井聡太のことを知ってますけどね。
まあ、そうだね、
うん。という、まあ、もしかしたら、学校に、いやそうだよな、一瞬学校になんかおもちゃはダメだけどこれ持ってったら遊ぶかなと思いましたけど、そもそも学校にジャンプがダメですしね。
そうだね。
なかなかやるタイミングがない気もしますが、でもまあジャンプの漫画雑誌の付録なんてそういうもんですよね。いつやるかわかんないもんっていうのが付録のよくあるやつだと思います。そして5つ目が全連載人参加チャレンジ企画、麦わら帽子を探せということで、これはまあまあ今まで結構ジャンプの記念号でよくやっていた連載作品すべてが協力して参加する形の、 漫画の中に何かの記号、キーアイテム、絵柄などを紛れ込ませるという企画で、今回は麦わら帽子が、そのキーアイテムとなっていました。
そうだね。わざわざロジャーに言わせてるってところが、ね、凝ってるなって思いましたねっていう。
はいはいはい。
麦わら帽子か、欲しけりゃくれてやるっていう。
確かに置いてきた人といえば、ゴールディ・ロジャーさんですからね。置いてきた人といえばということで。
お前かよみたいな。
各作品に麦わら帽子を置いてきたということです。なかなか探しがいのある企画でしたね。
ですね。
いくつかなんか単なる意地悪レベルの分かりにくさのやつもあったりしましたが。あとはまあ、ギャグ漫画は本領発揮という感じがありましたね。なんか、進化を試されましたよね。
いや、ほんとそうだったね。
これはまあ、いつものことです。いやー、ブリーチとか乗っててほしかったですね。
ブリーチとか乗ってほしかったね。絶対にこう、せめぎ合ってる感じが伝わってくるだろう
から
、ね。
まあ、なんか服の柄とかにしたんでしたっけ、こつかみの企画の時とか。うん、なんか、ああいう、ブリーチの紛れ込ませ方には、さすがの久保先生センスを感じて、いつも感心させられるんですけどね。今回はブリーチ、久保先生の作品がなしということで、ちょっと残念でした。あとは、6つ目、ルフィと共演、読者参加型新企画ということで、読者の書いた、ルフィみたいな、そういったなんか企画の告知がありました。7つ目が、ワンピース×スクージャン特別企画ということで、スクージャン、巻末の投稿コーナー、スクールオブジャンプも一応ワンピース仕様となりました。あんまりちゃんと読まなかったですけど、結構なんか、頑張ってますね。
そうだね。俺もちゃんと読んでなかった。今言われた気がしたけど。
エネルの顔再現とかやってたんですね。その投稿コーナー担当の方が、エネルの顔再現などを見本として、一例としてやって、こういったのを皆さんから募集するようです。といったのもやってたりとか、で、8個目が、ワンピース 20th Anniversary Surprise 生誕20周年の4月22日に何かが起きるファン必見情報盛りだくさんだということで、これはどれのことでしょうね。
どれのこと？
これですね。このポスターの裏にある20代アニバーサリーキャンペーンという、10代企画の中に20代キャンペーンの告知っていうのが含まれるんですね。
まあまあ確かにね、わからなくもないですけど、なんか、水増しされた感が。
そうですね、まあ告知。で、9つ目が、シマブーが描く、小田栄一郎物語読み切り15ページ、小田さんとの思い出漫画、シマブーが掲載。10個目が、ワンピースパーティー最強ジャンプからの出張掲載ということで、10大企画となっていました。ちなみにこの10大企画の中の一つ、20大サプライズ、に関しては、いろいろあるみたいですね。
本当だね。
そもそも、これちょっとおかしいですよね。10代企画の中の一つが20代アニバーサリーキャンペーンの発表なのに、その20代アニバーサリーキャンペーンの一つ目が、今週号にワンピース企画がってなってるんですよ。
ぐだぐだじゃないですか。
なんか、無限ループしてますね、ちょっとこれ。うん、10代企画の、八つ目が20代発表、20代発表の一つ目が10代企画っていう、なんか謎のことになっていますが。他、一応まあ気になるところとしては、あ、個人的にはこの三つ目、ジャンプラスで連載中のすすめジャンプヘッポコ探検隊にて、バラティエのモデルになったお店を直撃取材ということで、小田先生が地元熊本でバイトをしていた、レストラン、バラティエ、感じでバラティエですね。というレストランに、そのドキュメンタリー漫画をジャンプラスで書いている作者の方が取材に行って、小田先生の学生時代のエピソードなどを取材してくるという、そういった漫画がジャンプラスに掲載されました。なかなか面白かったです。というのが、なかなか、まあ、企画としては面白かったのと、4つ目、小田一郎公認の情報サイト、onepiece.com が4月22日に大型リニューアル決定、20周年の宝情報満載のスペシャルサイトもオープンということで、公式サイトが更新されるらしく、なんせ20代アニバーサリーキャンペーンは本誌で発表されるの11まで、残り9つに関しては今後、公式サイトなどで発表するらしいですからね。
そうそう。すごいね。そんなに無理やり20個使うと使
う。何か、すべてが微妙に引っかかる。10代企画の一つが20代発表。残り9つは今後発表っていう。なんかすべてがちょっと引っかかるんですけど、まあ、まあまあ、今週号が記念号であることには変わりありません。ということで、なんと、このワンピースの企画を数え上げるだけで10分以上経過してしまいました。ちょっとびっくりしました。こんなにかかったんですね。何の気なしに紹介してみましたが。という感じです。ということで、本編中でもちょっとワンピースの麦わら帽子探しなどについても言及したりするかもしれません。では、 内容としましては、もう内容に進んでしまいますと、ワンピースは、そのシャトー、ホールケーキシャトーが倒壊してしまい、それをシトロイゼンさんが、ケーキに変えたんで、助かりました。麦わらたちに逃げます。そして、ビッグマムは目がぐるぐるっていう展開でした。
いやー、残念、ビッグマム全滅しなかったですね。
いやー、ほんと、これで、これで全滅したら、すげーカタルシスがあった気がしますよ。
いやー、そうなんだよね。ビッグマムがゴロゴロゴロって転がってってさ、
はいはいはい、
暗殺するまでもね、全滅だーってベッジさんがすげーいい顔で言うじゃないですか。
はいはいはい。
ここ俺すごい面白かったからね。むしろ、まあ、助かるのは、ね、しょうがないにしてもね、もうちょっとダメージあってもよかったかなと思ったんだよね。
まあ、その後にビッグマムが暴走するっていう展開で、なんか、今後の惨事を予想されま、予感させますけどね。
まあそうだね。いやー、どうしよう。実際で、ね、すでに息子は一人、なんか、なんだっけ、黒缶武春かなんかの時に殺されてるしねっていう。
ああ、そうですね。ありましたね、そんなのも。
それを踏まえると、なんか、これでビッグマム全滅してもおかしくないかなって気はちょっとするよねっていう。
いや、本当にだからこれがビッグマム海賊団、この海賊団に対して、何かもう、大変な、この世界を揺るがす、全世界を揺るがすニュース的事件が起きそうな気配がしますよね。
うん。
そしてその死亡者はルフィという結果に落ち着きそうですよね。
うん、そうだね。ビッグニュースさんも被られちゃうかもしれないしねっていう。
それはそう、命からがら最後の一筆をしたためて死んじゃうかもしれませんしね。
うん。
いや、果たして、本当になんか、単なる、暗殺失敗して逃げられたっていうだけではない、大事件になりそうな予感がして楽しみですよ。
いや、楽しみだね。まだジェルマだってね、この後どう動くかも全然見えてこないしねっていう。
はいはいはい。
その辺も楽しみなんだよね。
そうですね。逃がしただけで、一緒に逃げてきてはいないですもんね。
うん。
うん、果たして、居残ってるのか何なのか、どうにするのか、まだこの、トットランドの決着はつかなそうで楽しみです。あとはまあ、僕もすっかりもう忘れかけていたというか、この感想をやらなければ、そうそう思い出し、しっかり思い出さなかったような気もする、玉手箱の爆弾の伏線に関して、今週号でようやくしっかり回想が語られるという展開がありました。忘れている人でも安心の紹介が今週でようやくあったんで、先週段階で、あれ爆発したなんでっていう人もちゃんとフォローされていて、ありがたいなと思います。
そうですね。
では。続きましてというか、まあ、続きは続きなんですが、載っているのが、祝ワンピース20周年、小田さんとの思い出漫画、バイシマブーということで、たけし、トリコなどを書いた作者の漫画家の島袋光俊先生が、インタビューに答えたりですとか、小田先生との思い出を描いた漫画が掲載されたりとかしました。
うん、なんだよ、当時のファックスを出してるのが結構興味深かったですね。
はいはいはい。
直筆っていうね。
ちゃんと、これ、特になんか、注釈はないですけど、ちゃんと取っといたやつを載せてるってことですよね、これは。
そういうことやろうね。
いや、感慨深いですね、この裏事情、楽屋ネタ。
うん。そうそう、まあ、自信はあったけどね、とかね。
はいはい、はい。1
位かよ、びっくりさ、って。いやー、本当に、なんだろう。いやー、雰囲気が伝わってくるよね。決まったそうじゃないですか。やったね、うひょーっていう表情の付け方とかさ。はいはい、はい。島分うまったしねっていう。
はいはいはい。
本当に盛り上がったんだなっていう感じするからね。
そしてなんかこれからやっていくぜっていうその勢いが感じられてすごくいいですね。
うん、よかったね。そしてはその後、まあ、島分の方は波乱万丈って感じだけど
ね。そこ、絶対みんな気になってますよね、この書き方。
うん。
その後、たけし、正直ギャグの連載は苦しかったけど、5年も頑張れたのは一緒に始まった小田さんが常に前を走っていてくれた方、小田さんに感謝です。
触れない。
まあ、やむを得ないとは思いますけど、うん、なぜたけしが終わったのかについて、覚えてる人は多いと思うので、まあ、気になる。その点、まあ、編集部もその点はもう飲み込んだ上で、島部に依頼したんでしょうかね、今回の漫画を。
まあそうだね。
もうそこはもうしょうがない。それ込みでみんな読むし、書くし、しょうがないことだとは思います。あとはまあ、アシスタント制に関する言及ですとか、そういった、やっぱり裏事情的なところ、いろいろと盛り込まれていたりですとか、まあ二人の関係が今でも続いているということですとか、いろいろと、なるほどな、と思ったり、膝を打ったり、ほっこりしたり、といった大変いい漫画でありました。
そうですね。ただ睡眠時間2時間切ると、頭が冴えてくるのはやめた方がいいですって、小田先生。
小田先生のワーカホリックっぷりに関しては、やっぱり結構逸話が、今の漫画界において、なんかトップですもんね、その辺の逸話に関しては。
そうだね。
全然寝ない、寝ないで書き続ける的なことに関しては。という、まあ、本当に結果往来、今無事だから結果往来ってところはありますからね。
うん、
よくスポーツ選手、特にプロ野球の選手などに関して、あまりハードなトレーニングは体を壊すから良くないんじゃないかっていうのに対して、いや、ハードなトレーニングをしても体を壊さないことが一流の条件なんだ、的なことを言ったりする。そういう、なんか生き残りサバイバル的な厳しいことを言う意見もあったりしますが。うん、なんでしょうね。一流漫画家の条件は無茶しても体が壊れないことなのかもしれませんね。
そうだね。アスリート的だな。
と思わせるような、そんな感じの小田先生の仕事ぶりでした。まあ、単行本で追いかけるわけではなく、こうして雑誌で漫画を追いかけていくっていうのに関しては、その雑誌内における漫画家さん同士のつながりですとか、そういったものも、まあ楽しむ要素の一つではありますので、やっぱり、その、島部と小田さん、ある種近い、同期に近い、このお二人の関係性が見える作品というのは、まあ、こうして雑誌で漫画を読み続けている身としても、大変興味深いものがありました。
そうですね。
そして次はまあなんか別に記念企画という趣もそれほどない最強ジャンプ家の出張読み切りワンピースパーティーが載っていました。まあワンピースの、二次創作ではないんですよね。スピンオフ、こういうのはなんて言うんですっけ。
なんて言えばいいの。まあ公式スピンオフだよね。
公式スピンオフ、まあ本編の展開をなぞった上でちょっと外したりとか、キャラクターを使ったオリジナルの世界観とかで面白い逆漫画を描いてくださってます。このチョッパーズの可愛い感とか良かったですね。
そうだね。
大変可愛かったですね。何か他にありますか？
いや、ないです。
大変ほんわかする漫画でした。では、続きましてが、僕のヒーローアカデミアの、145話、内容としましては、霧島くんは自分の個性も最初嫌だったりとかしたんですが、この、まあ、憧れのヒーローの言葉とかに感化されて、後悔しない生き方、男気というものを、まあ、貫くを守れるヒーローになろうと決めてやってきたことが今実を結んで、それをこう、ファットさんが褒めてくれて、殴ったっていう展開でした。
いやーなんだろうね。頭尖らせてカチーンとかってやってるとすごい卑猥に見えるよねっていう。
これ、トサカが硬くなる個性なんですかね。
うわ、体が硬くなることだけど。なんだろうな、すごい何かを想像、象徴してるからで、ちょっと、卑猥だなって思いながら読んでたけど、っていう。
いやいやいや、リーゼントは男の勲章なんですよ。
まあね。いや、まあ、それはさせておきで、本当に、霧島くんがね、ちゃんと過去をね、こう乗り越えて、はいはい、で、その上で自分があって、だからこそ前出れて、それでまあ、パンチしていくっていうね、まあ、本当期待した通りの展開でよかったですね、今週のヒーローアカデミー。
まあ、そうですね。内容的には結構その憧れのヒーロー、映像の、特にその映像を通して憧れのヒーローから受け取ったものを元に成長するということに関しては、ちょっと、デフにも通じるものがあって。
うん。
うん。なんか、霧島くんオリジンではないんですけど、タイトル的に。
うん。
でも霧島くんオリジンに通じるような内容な感じもして、何かこのヒーローという社会、ヒーロー社会における夢に憧れる少年の物語として、何かきちんとしてた気がしますよ。
いや、ほんとだね。もう、アシドちゃんのヒロインっぷりもやばいしねっていう。
はいはいはい。アシドちゃんと霧島くんが一気にこんな接近するとは思わなかったですよ。
うん、思わなかったね。
ここの関係性あんまり注目してなかったですね。う
ん。いいなぁ、このダダダダダって叩くところとかね。
はいはいはい。痛くねーっていう。
うん。
それは痛くない。むしろアシドちゃんの手が心配ですよね。
うん、だね。まあまあでも、強固性のね、強い女ですからっていうね。
はいはいはい。いつか霧島くんを溶かしてほしいですね。
ああ、なるほどね。そういう、いろんな意味でねっていうね。
っていう。まあ別にそこのカップリングは正直あまり興味はまだないんですが。でもこの二人の同じ中間は、だいぶなんか今後が気になる感じにはなりましたね。
そうですね。
ということで、まあ展開的に多少、この過去あった問題を現在乗り越えたっていう展開に関して、その、今回で言うと、霧島くんがもう頑張り切った後に過去を紹介するっていう順番が個人的な好みから言えばちょっと逆の方がいいなとは思ってしまうんですが、やっぱりちょっと過去の問題を示した後で霧島くんのここぞの踏ん張りを見せて、まあ、今回一応そのパンチ、最後のパンチが見せ場にはなってるんですが、そこを霧島くんの頑張り入れてほしかったなとはちょっと思ったりはするんですけどね。この辺週刊連載だと今週このシーンを入れたい、今週この盛り上がりを入れたいとか、そういったいろんな駆け引きというかいろんなやりくりがあった上で やむを得ないことがあるんだろうなとよく思ったりはするんですが、階層の入るタイミングとか、その伏線の張るタイミングとかに関して思ったりもするんですが、でもやっぱり個人的には桐島くんがボロボロになるのは階層の後こう一踏ん張り一こらえ見せて欲しかったような気もするんで、もし来週以降もうちょっと活躍があるんならその点も期待したいです。
まあでもさすがにこれで終わったやろって
まあ戦いはもう終わってるとは思うんですけどね。あとはもう桐島くん記憶というか意識が残ってたらもう一褒めぐらいしてほしいですね。
まあそうだね
と思ったりもします。あとはまあデフ君にとってのオールマイトさん的なこの桐島くんにとってのクリムゾンさんとの関係性もいつか何かに日の目を見てくれたらいいなと思いますね。
そうだね、いつか出会って声とかかけてほしいなと思いますね。
といった先々の楽しみもたくさんある桐島くん回想でした。では続きましてジャンプコミック4巻超絶賛発売中ミネルヴァ単行編怒涛の新展開記念センターカラー約束のネバーランドでした。センターカラーはひまわりに囲まれた麦わら帽子の一頭でした。
そうですね、ノルマも達成しつつ夏らしいいいカラーでしたね。
まあ麦わら帽子をこうちゃんとした景観に合わせて描くというのは今回各作品麦わら帽子描き方の中では一番こうまともな描き方ですよね
まあまあストーリーの中に入れるのなかなか難しいからね
まあ中に入れるのも突然衣装が変わるとか部屋の中に置いておくとかいろんなパターンはありましたが、まあ、自然に見せた上でちゃんと作品的に意味のある出し方をするというのだと、まあ、麦わらに似合う景観とかそういったものに一枚、まあ、階層なりイメージ映像なり何か合わせて被せるというのはまあセオリー一つのセオリーだったかなと思います。相変わらずいい絵ですね。なんか、ね、いつものような、あの、歪んだ構図の絵じゃないあたりが、またちょっと、まあ、新展開突入の感じもあってよかったですよ。
まあ、ストレートだね。はい、いやー、ママンは、ね、イザベラさんは果たして生きてるのかっていうね。
そうなんですよね。決して、どうなったか結末描いていませんから、今後、再登場はすごい楽しみですよね。うん、といった、そんなママンも、いい笑顔をしているセンターから、内容的には、実はこの世界というのは、もう約1000年前から鬼と人間が世界住み分けて、エマたちは鬼の世界に残された人間の子孫で養殖されてたんだ。じゃあ人間の世界に脱出できれば助かるぜ。やったーっていう展開でした。
めっちゃポジティブっていうね。
めっちゃポジティブでしたね。正直不安要素はまだまだっていうか、まあ、でも脱出者という体裁をこのまま続けていくということに関しては、一種安心感というか、なんか安心というか、まあ良かったというか、好みの展開ではあったんですけどね。
いや、本当は、ね、もともとだからね、農園からの脱出脱獄がテーマだったからね。はい、はい。そのまま、今度は森の世界から脱出脱獄っていうのは分かりやすいよねっていう。
そうなんですよね。脱獄ものだと、プリズンブレイクという、あの、海外ドラマが、あの、今年の8月に衝撃の新シリーズやるらしいですが。あれ、プリズンブレイク見ました、ちなみに。
いや、見てないけど。
あれ、最後、主人公が完膚なきまでに死んで終わるんですよ、ネタバレすると。それがなんと8月に始まる新シリーズでは11年ぶり実は生きていたっていう。
すげえな。
11年以来8年ぶりか。といった、そういった脱獄の、あれに関してもシーズン1でとりあえず最後に脱獄を成功させる。で、その後に、なんか脱獄しないことによる停滞とか、無理やり刑務所にぶち込んでもう一回脱獄させることによる展開のなんか、下手さというか、あれはシナリオライター、シナリオ、あの、作家協会のストライキにあってとかいろいろあるらしいですが、なんか下手な展開になったりとか、その脱獄した後問題ってすごいあったんですが、結局その例で言うと一番良かったのは一番最後の最後に、今度は別のキャラクターで別の刑務所に入れて似たようなシチュエーションでもう一回脱獄するっていうのがやっぱり一番燃える展開だったりもしたので、やっぱり脱獄もの、それで始まったからには、その要素を大事にしてほしいなってその時思ったんですよね。そういう意味で言うと今回脱獄した後に新しい課題というのがより大きな枠組みからの脱出というのに関してはまあ理にかなっているし、なんか一番不安のない展開のような気がしました。
そうだね。いや、実際ね、まあその絶望的な状況の中でもそのポジティブなところにちゃんと理というかさ、でちゃんとそのミネルヴァさんが張本人だっていうところを考えつくじゃないですか。
はいはいはい。
このあたりでちゃんと二人のね、優秀さというかね、頭いい感じも出てますしね。いや、本当に良かったと思いますね。
いや、本当にここに関して情報をすべて与えられるのではなくて、一部をキーとなる情報を与えられることによって本人たちが自分で掴み取っていくっていう、それを周りの人がっていうか今回のその教えてくれる相手の鬼が気づかない、想像がつかないっていう、そういった方法で考えの筋道を立ててる感じっていうので、主人公たちが頑張ってる感じ、自分で希望を勝ち取ってる感じ、能動的な感じがしますからね。
うん。
すごくだから明るい展開に見えますよね。
まあね、まあ不安はまだあっぱるけどね。
まずもって、その農園の子供たちどこまで助けるか、みんな助ける、他の農園の子も助けるみたいな話をしていったことを考えると、今この鬼の世界には養殖場がもっとたくさん多種多様に大量にあるっていうんだれば、一体どこまで脱出させるか、最終的なゴールはどこなんだっていうのの規模感に関して、まだこの二人の決意、決心がわかんないですからね。
そうだね。
全員助けるってなったらまた、すごいことになっていくでしょうしね。
それこそ本当鬼を絶滅させなければっていう。
ただ、その点で言えば、その人間を全員脱出させると考えたときに、その鬼っていうのをどう扱うか、鬼の処置というか、結末をどうするかっていうことに関して言うと、今回この助けてくれた鬼たちが人を食べない鬼という存在を示していることで、子供たちいなくても実はなんとかなるっていうことは一応可能性として示されてますからね。実は人間は必須の食料じゃないということで。それを示す意味で、このタイミングで人間を食べない鬼が出てきたっていうのは、この世界の先々をエマたちが考える上ではすごく大事な要素として落とし込んであるのかなと思ったりもしました。
はい。
ということで、まあなんか、年号、年式などからこの現実世界から繋がっているのではと思わせたりする展開からの、実は千年前から全然違って、実はなんかローファンタジーのふりをしたハイファンタジーとか近未来のようでいて、全然、異世界だったような感じもするけど、実は遠未来かもしれないような可能性も残したりする、そういった SF 展開となりました。約束のネバーランド、続きが楽しみです。では続きまして、直撃の相馬の第223話、内容としましては、司さんはすごいお茶を使いて、お茶を使ってくれて、そして、久我先輩のお茶使いはみんなに不安がられたりするんですが、宮坂くんがフォローするんで大丈夫ですという展開でした。
いやー、やっとこの、レジバンド級イージン、まあ、連帯初撃って言っちゃうけどさ、
はいはいはい、
やっと連帯初撃っぽさが出てきてよかったねっていう。
まあ、そうですね。今まで別に協力する展開はなかったですからね。
なかったね。いやー、だから、ちゃんとやっとそれっぽくなったし、エリナさんもちゃんとね、見せてやるのよ。反逆者の連帯よって言って、はいはい、ちょっと煽ってることから、おそらくこれ以外にもなんか、行き来がありそうですからね。
まあそうですね。もともと今回の戦いのそのテーマというか心情の相違というのが、相手のその、トップだけ残してそれ以外はその模倣でいいっていうのに対して多様性を主張する相馬くんたちですから、それを象徴するような連携を見せてくれたら、お話のテーマ的にも分かりやすい構図になりますからね。まあそのあたりの展開、エリナ様の言う連帯というのを、まあ楽しみです。
ああ、楽しみですね。いやはや、しかし、でも、美まさかくんは誰もなんか奉仕してくれなさそうな雰囲気があるんで、ちょっと不安ではあるんですけどね。
それはどういうことですか？
いや、なんか、なんだろう。久我先輩も、めぎしまさんも自分本位すぎて、美まさかくんを誰かフォローしてくれるのかなっていう不安が。
まあ、連帯してくれるんじゃないですか？
だよね。してくれるよね。
そうですよ。めぎしまさんも、今回は、本来勝負を嫌いな、三島先輩ですが、今回は勝利を目指すと誓ってくれてますから、うん、そしてこの面倒見のいいところは示してますから、やってくれるんじゃないですかね、うん、
そうだね。気がついたら三坂くんマグロだったってことが判明するわけですけど、っていう。
ああ、そういえばいつの間にでしたね、マグロ。
それ今回初めて示されたよね。
まあ結構同時並行というか、まあ、同時並行は同時並行なんですけど、1話ごとにどの戦いを描くかは結構はっきり分かれてますからね、今のところ。
うん、そうだね。
めぎ島さんのところ。で、今週は司さんと久我さんのところということで。だからまあ、今後、その、三輪坂くんのところを描く話が来るんじゃないですかね。
そうだね。いやー、本当に。そこら辺は本当に、まあ、僕は三輪坂くんの顔芸とか好きなんでね。今回もちょっと出てたけどっていう。
はいはいはい、はい。
こういうのを本当もっとどんどん見せてほしいなって思いますね。
まあそうですよね。そもそも今、美まさかくんって、旧跡の人の部下だったんでしたっけ？
そうだね。
なんでこっちにいるんでしたっけ？
いや、なんか、相馬くんとかに恩義を感じてっていう
。みたいな感じでしたっけ？まあ、なんとなく、もう味方サイドにいるってずっと認識してたんで、なんとなくそのまま読んでましたけど、改めてそこの思想的な地盤を紹介してくれてもいいですね。
そうだね。
宮坂くんパートも全然いろいろと盛り上げ終わる気がするんで楽しみですよ。あとは本当にそのトレース、よくよく考えると食の多様性を訴える相馬くんサイドにおいて、このトレースの宮坂くんって結構微妙な立ち位置ですよね。
うん、
真似するっていう、トップを真似するっていう。まあでも、美作くんにはそこに一芸足すっていう要素がありますから。その点で、まあ、すでに違うっちゃ違うんですが、でも、やっぱり、その、敵側のトップをみんなで真似しなさいっていうのに対して、トレーサーの宮坂くんがどう思想的にはっきり違うところを見せつけるか、違いを見せつけるかっていうのもこの連帯に示されるような気もするんで、その辺までフォローしてくれたら面白いかと。まあ、やっぱり単なる味比べをされていても、漫画では限界がありますから、内容的にはキャラクター比べというか、人間ドラマのところを見たいですからね。
そうだね。
ということで、最終的には、どんな顔芸。次、メイシマさんにもなってくれるかもしれませんしね。
そうだね。うん、楽しみだね。
楽しみですね。一体何人分の顔芸をしてくれるのか楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第19話内容としましては、村で鉱石を手に入れた千空くんは、このクロモくんに事情を話して、で、人類の200万年は今ここにあるということで、感動しつつ、ルリちゃんの病気を治せっていう展開でした。
いやー、今週結構すごい良かったですね、俺の中で。
はい、はい。
科学の原点っていうものをこうなんかテーマにしてるだけあって、なんかすごいそこがグッとくる見解だったんですよね。
はい。
科学っていうのはこう、功罪あるじゃないですか、どうしたって。
はいはいはい。
だけど、その出発点とやっぱり身近な誰かを救いたいとか、そういう純粋な誰かのためにっていう気持ちだったんだっていうところが俺テーマだと思うんだよね、今週見てると。そこがすごいなんか良かったんだよねっていう。
なるほど。まあ、そう。いや、まあ、そこを繋げたことに関して、すごい少年漫画的だなっていう関心はありました。その科学文明の発展っていうのを、あくまで人を守るためっていう形にするんで、まあ、先週もちょっと言った、少年漫画の主人公の動機づけは、自分のためっていうのと、夢のためっていう、自分のための目標と同時に誰かのためっていうのが、重なるところに少年漫画のその醍醐味があるみたいな話をした。そういう点で言うと、今回のその科学文明の発展、生き残るための戦いというのに関しても、きちんと守る対象が明確化されたあたりで、すごく少年漫画的でいいなっていう関心はありましたが、それよりももっとこの科学文明に関して積み上げてきたものに対して、クロム君がその失われたことに対する悲しさ、それが残っているって示す千空君、頼もしさ、その二人の喜びみたいなものに関しては、もっと、その功罪全部合わせ持った上での人間の本質的なところを、が科学だっていう風な受け取り方をしましたけどね。
はいはい。ああ、なるほどね。あ、そうだね。確かにこういったところは全部変な話で、いいことだけじゃないっていう話でもあるからね。なんか塔が倒れたりっていうイメージもありますし。
なのでそうですね、結構まあ戦争とかも込み込みの話ではあったんでしょうけれども、そういうのも含めた上で一個一個過ちも犯しつつ、ここにたどり着いて今積み上げてきた、一個一個積み上げてきたっていう、ある種人類のまあ歴史、本質、成長、文明、文化、いろんなもの、その人類そのものっていうものが科学に集約されていて、その科学っていうものが失われた悲しさでもここに残っているという、失われ、本当の意味では失われていないという、この漫画の中のその主人公性みたいなものとか、なんかいい示し方だなとは思いました。
そうですね。あとはやっぱりなんか収集してると、こう目が輝くっていうのはわかるなって思いましたね。
はいはいはい。いや、ある種漫画、メタ的にとは言いませんが、現代知識のある、現代の科学知識のある読者的には、このいろんな鉱石が手に入って、ああ、全部すごい役に立つ、できることが増える、やったー、よかったっていう、なんか植物的なとは言いませんけど、ちゃんと役に立つ実利的な価値観で測ってしまいがちなところを、この琥珀ちゃんの冷めた視点によって男の個性として強調してるあたりは、なんかやっぱキャラクターの好感にもつながりましたし、よかったですね。
そうだね。いや、本当に琥珀ちゃんはね、千空くんのことが大好きでも、やっぱこれはこれ、それはそれなんだよねっていう。
まあそうですね、確かに。
この辺は良かったよ、俺は。
ある種、その男の子性の先にあるのが、金老くんの金メッキでの買収ですからね。
うん、そうだね。
役には立たない、だがかっこいいっていう。それはもう男の子性、まあ、本当の意味で言えば装飾っていうことに関して言えば、まあ、その女性にも全然通じるものではあるんですけどね、もう金色の装飾なんて言ったら、それはもう女性にこそ本来は向くものなのかもしれませんが、それを武器っていう本来は性能が第一で優先されるべきものに、それを付与してかっこよがるという、その辺の男の子性につながってるあたり、このワイワイしてる感じも、もう読者が読んでも共感できるし、盛り上がる、楽しい、ワクワクする感じのところでいいですよね。
うん、
そして当然のごとく、その毎週言っている1話に1個科学知識による見せ場がある。 お披露目があるっていうことに関しては、今回はこの金メッキがそれに当たりましたからね。
そうだね。ちゃんと煙吸うと死ぬとも言うしねって。
そうです、そうです。面白い科学実験の感じがすごくありました。まあ、いずれネタ切れする頃にはきちんとこの漫画の作品、キャラクター性、いろいろ定着して、読者に定着して、まあもう、愛情を持って読めるようになる、とは思うので、まあすでに結構、科学知識なくても楽しんで読める自信はあるんですが、科学知識どこまで続くかも楽しみですよ。
はい。
では続きまして、銀魂の第643話内容としましては、高杉さんたち敵のその中心中枢にたどり着いて一撃っていう展開でした。
いやー、炎章さん死んじゃいましたねっていう。
はいはいはい。まあ、
まだ死んじゃないから。
撃たれただけなんで、これからいろいろ役割はあるとは思いますけどね。
うん。まあ、僕的にはもう炎章さん死んでもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
まあ、最後の一言くらい。
もう暴走してるだけだしっていう。
ああ、まあそうですね。最後の一言くらいあればいいかなぐらいですけどね。でも、それ以上に何かやる可能性は全然ありますけど。
実際のは、まあもう止まらないって本人も言ってるし、裏切ったりもしたし、まあまあ、うん、でもやっぱ、収めるためにはなんか一言ないと収まらない感じもあるからね。
はいはいはい。
もうちょっと頑張ってほしいですね。そして高杉さんは死んでしまうのかっていうところですね、今週もまた。
まあ知らないでしょうけどね。うん、まあ、全然別にこれくらいなら死なないっていうか死にフラグは全然立ってないですよ、まだ。
うん、まあでも、バンツサイさんとたけしさんは死んじゃいましたしねっていう。
まあ、一応死んだ感じにはなってるんで、まあ、高杉さんはまだ死亡フラグ、死ぬかどうかっていう瀬戸際はまだこの先だと思いますよ。
そうだね。この上で、まあどういう風に、高杉さんがだから俺的にはさ、どこの位置に収まるのかっていうね、ところは最終的に、あの、はい、全部が終わった後にっていうね、
はいはいはい、
もう潰すもんがなくなっちゃった高杉さんがどこの位置に収まるのかっていうところは、結構俺的には興味があるんでね。まあ、その時の高杉さんを期待してますよって感じですね。
確かに身の落としどころとして、やっぱり今までなしてきたことがなしてきたことだけに、日常に戻られても違和感はありますからね。
うん。
まあ、なんかヤクルトキャラとかいろいろ持ってはいるんですけどね。議員さんたちに馴染めそうな要素を持ってはいるんですが、やっぱり今更平和を取り戻したとて、日常に戻ってくると多少違和感はあるんで、まあ、そういう意味では、うん、身の落としどころ。でもやっぱりシリアス一辺倒じゃない落ちも見たいですけどね。
まあねー。その辺はだから、ソラチ先生がね、どうしてくるかっていうところなんだよね。
まあ、それはまだまだこの先の話です。まあ、タイミング的に言うと、やっぱり実写映画も高杉さんの話ではありましたから。
うん。
やっぱりひどい人の印象強いですからね。
そうだ、あの時はまだ本当にすごいシリアス一辺倒の高杉さんだったけどね。
はいはいはい。まあまあ、人格壊れキャラでしたからね。堂本剛は。
いやでも、あってたね、堂本剛っていう。
まあ、ちょっと、その、浮世離れ感も含めてあってましたね。
うん。
よくあのテンションで演技をやりきりましたよね。
そうね、すごい中二感漂ったよね。
あの作品で一番芝居かかってましたよね、あのキャラが。
うん、かかったかかった。
それをやり抜きましたからね、なんとか、破綻なく。
そうだね。いやー、でもよく、ほんと、まあ、銀魂は見に来ましたけど、実写版。
はいはい。
面白かったですね。
まあ、まあ、なんか実写化したら、漫画、原作の漫画よりむしろコメディに寄っていくっていうのが、面白かったというか、不思議でしたけどね。
ああ、確かにね。まあ、それは多分監督とかの個性のせいだとは思うんだけどね。
はいはい。原作でシリアスだったところすらも、もっとコメディに寄せる感じというか、その点で普通だったら特にやっぱりアメコミの実写化が成功した現代においては漫画原作の実写化に関しても一種ルロケン方式とは言いませんけど現実的にして映画としての完成度を高める方法の方が成功法な感じがしてしまうんですけどやっぱり福田先生の手法は逆なんですよね、
うん、
より滑稽な世界にすることによって その映画としての完成度を高めようとはしてるんですよねあれが福田先生節はまあ、興味深いっちゃ興味深いです。個人的には福田先生の作品で言えば、まあ、変態仮面2以上、変態仮面未満っていう感じでしたけどね、僕の中で金玉は。
ああ、なるほどね。そうだね、まあ、キャストはもうめちゃめちゃ全員合ってるって言って、感じだったんだけどもね。
はいはい、
はい。まあ、島畑子の演技とか、やばかったからねっていう。
それはどういう意味のやばさですか？
いや、なんか、あそこまで寄せなくてもいいのにっていう
僕も。僕もそこまでやらなくてもいいのにっていう。うん、もうちょっと、 と、なんでしょうかね。リアリティのある演技も混ぜてもいいような気がするんですけどね。
まあだから本当安っぽさは多分ね、そういうのあるし、画面全体の金がかかってる安っぽさっていうのは、多少こう、好き嫌いは出るかもしれないけどもね。本当キャストが合ってて、会話劇も面白かったんで、俺的にはかなり良かったですね。
まあそうです。ちゃんと序盤に一回、映画としての体裁を崩せるところまで崩してくれたから、多少安心感もありましたしね。
うん。
もうこういうもんだと思って見れましたしね。
そうだね。
というのもありますが、まあ、個人的にはでもシリアス、真面目さ、その現実性、リアリティとおふざけのバランスで言えばやっぱり変態仮面一作目ぐらいが理想ではあったんですよね。変なリアリティがあって逆におかしなことになってるっていう。で、そのコント感も意外と薄いっていう。変態仮面2はちょっとコント感が強くなりすぎてて、個人的にはちょっとそれは個人的好みとは違うなという。結構福田先生作風は一貫してるけど、そのリアリティのラインみたいなのは作品によってすごく変動してますからね。
まあそうだね。
ただそういう意味で言うと、僕の好みは明確にこっち寄りっていうのがあって、それに関しては変態仮面2はかなり大きく外れてて、銀魂に関してももっとリアリティ持たせてもいいのになと思う出来ではありました。まあ最後の方のシリアス展開のところでちゃんとなんか感動したり燃えたりするところもあったり、あと、まあアクションに関しても、その、まあ、もしかすると変態仮面に関してもアクションが新鮮味があって良かったっていうことにはなるんですけど、銀魂に関してもその、特に神楽関係のアクションですとか、結構なんか新しいしキャラクター性も現れてるし、まあアクション見応えあっていいなと思ったりするんで、まあ終盤に至るにつれて作品としてのその評価、真面目な方向での評価もぐんぐん上がっていったんで、まあ見終わった時点では全然文句を言う気はなくなってましたよ。
そうだね。最初どうなるんだこれって思いながら見てから俺
も。もう、これは劇場で見るものかって思いましたけどね。
うん、そうそうそう。テレビでええやんって。
テレビ番組レベルじゃねえかっては思いましたけど。でも最後まで見たらちゃんと、正直でもエンディングはあのまま、あの曲のままでよかったですけどね、僕は。
うん、俺もそう思うね。
あれはむしろなんかタイアップ曲を使わなきゃっていう感じの方が、そっちを攻めてほしかったですけどね。うん、本当はこの曲でいいんだけど、タイアップだから流さなきゃぐらいの感じでよかったと思うんですけど、ツッコミは。いやー、どうも、あの曲ラストまで聴きたくなるいい映画でしたね。
ですね。
という、まあ、ヒットもしてるようですし、何よりです。徐々に続けという感じですね。
そうだね、徐々。期待と不安が入り混じる。
ちゃんと、銀魂を作中で、もし途中退出したら、ジョジョも出入り禁止にするからなって言ってましたからね。
うん。
銀魂途中で出る人は、ジョジョも見たくないと思いますけどね。
まあ。
と思ったりもします。実写映画公開中です。では続きまして、ブラッククローバーの第117話内容としましては、まあ、美しい人は、何かこう、アスタ君と、メンチ切ったりしつつ、フィンラルさんのお兄さんも強いし、フィンラルさんも強かったりするんですが、とにかく因縁ですという展開でした。
まあ、今週はほんと、兄弟対決を盛り上げるための前哨戦会っていう感じでしたね。
はいはいはい。まあ、ちゃんと伏線というか、しっかりとその因縁をはっきり示してくれた感じになりましたね。
うん。お互いの個性が全然違うところを見せつけだしねっていう。
はいはいはい。
改めて。
確かに。
いや、うん。まあ、あとはね、本当に、ね、せっけさんがね、ちゃんと、ね、意気揚々としたのが良かったって思いましたね。
ああ、そういえば、まあ、さすがに今回は無理かなと思ったら、ちゃんと来てくれてましたね。
うん。しかもなんかすごい、こう、格好つけてる感じが、ああ、せっけさんだな、ふっはさんだな、って思いながら言ってましたよ。
はいはい。ふっは。キーンっていう、すごいダサい魔法が突っ込んできて、ふっはーって言ってますからね。
うん。いやいや、まあでも機動力を確保しなきゃいけないからね、このチームもってい
う。はいはいはい。
ない機動力をカバーする上では、ふっかさんは実は相当優秀なんじゃないですかっていう。
まあ、そのある種防御無効の特攻屋さんにその足となる人っていうのはまあ向いてるのかもしれませんが、ある種その仲間の扱いというのに関してこの二人の差を明確に分ける展開だとしたら、もしかしたらフーハさんがそのこの二人の仲間扱いの差っていうのを象徴するキャラになるかもしれませんからね。
おお。
俺はもうついていけねえみたいなことを言ったりとか、あるいはこの、弟さんがやられそうになった時に今まで散々バカにされてきたフーハさんが助けに行って、フーハっていう、今までの俺は中の扱い方を間違っていたって目を開かせるような展開もあるかもしれませんからね。
期待値上がってんだおい。
というまあ、本当にこの二人の扱い、この二人の差をどこで分けるか、まあ、その戦い方、自分のあの自負する心、そしてまあ、仲間に対する接し方とかで言ったら、やっぱりその仲間っていうポジションは大事になりますからね。
うん。
単なる、その、サンドバッグじゃないですけど、コマとしての仲間役ではなく、それ以上のものを期待はしますよ。
そうだね。まだ、このもう一人のね、女っぽい人もね、まだ全然出てきてないからね、個性が。
この人はコマ止まりかもしれませんけどね。
うん。
ということで、先週、何の作品だったか、まあ、その武道館展開、トーナメント展開っていうのは、その少年漫画的な他人のためっていう動機を乗せづらいみたいな話をしましたが、そういう点で言うと、実はそれを克服するのが集団戦闘なのかもしれませんね。
そうだね。
主人公の行動とか頑張りとか、底力の発揮し方、覚醒とかに関して、やっぱチーム戦にすると、その都度仲間のため、他人のためっていう要素を乗っけてこられるので、そういう点、やっぱチーム戦、最近のトーナメントものはチーム戦が増えてるっていうのは、セオリーになってるっていうのは、その点もあるのかなと思ったりもします。なんでしょう、悠々白書以来ですかね。違うな。男塾以来か。
まあ、男塾はチーム戦だったのかやろ。
筋肉マンもある種、チーム戦。でも筋肉マンは個人戦で頑張ってたか。まあ人質がよく取られましたけどね。などなど。そうして考えるとやっぱ天界一武道会はあんだけ人気があって面白いのに、本当にただの純粋な力比べだったのはすごいんですね。
うん。
あれやっぱ鳥山先生の天才性だったのかなと今更に思ったりもする今日この頃です。では続きまして、ロボットレーザービームの第17話、ジャンプコミック一巻大好評、安藤最強の男スザク戦盛り上がり中センターカラーとなっていました。センターカラー、まあ、なんかこう、申請をいただきに挑めという感じのセンターカラーでした。
まあまあまあ、ちゃんとね、かっこよく描こうっていう感じが伝わってきてよかったんじゃないですかね。
やっぱりちゃんと髪の毛尖ってる感じが主人公らしいですしね。
そこ結構気にするよね。
いやまあ今回は結構この風に煽られてる感じも含め、このやっぱり角の立ってる感じが決めポーズなんだなと思いますよ。
うんうんうん。
というで内容としましては、ロボくん動揺して最初は自分で気づかないけど、この風間くんの一言で動揺に気づいて立て直しましたという展開でした。
いやはや。まあほんと、帝王さんが進撃してくるんでね、それに対してロボくんが欲しくなって、まあ、王道的なね、まあ、ビシバシ展開って感じでしたね、今週は。
まあ確かに、単性っていう点で言ったら、まあ、一応今回がロボくんの反撃パートっていうことだったのかもしれませんね。うん、
いや、はや、でもロボくんがさ、思ったよりもさ、やっぱ、リアクションがないもんでさ、ピンチ感がよくわからないっていうのはちょっとあって。
ああ、確かにその点、周りが頑張ってるのかもしれませんけどね。やばいって言って。
そうなんだよ。ともやくんとかね。が、うわーとか言ってみたりとかね。風間くんがバカ野郎って言ってみたりとかね。
はいはいはい。
さっきそういったところでなんとかやろうとしたけど、俺としてやっぱロボくん自身のリアクションがもっと欲しいなって思うんだよね。
まあ、
でもキャラクターじゃないし。
まあそうですね。汗の一つも流さないんですからね。
いやーでもそうだな。でもロボくんが汗をかいたら、でもその時は本当に異常事態だからな。
まあ精神的な汗をかくっていう。それはここまで来たらもうやんないでほしい気はちょっとしますけどね。その点をやっぱり、ある種、配球における日向くんが一切心の折れないキャラだったりするわけじゃないですか。でも、まあ感情は豊かなんですけど。あの辺の、やっぱ天才性、異常性を見る目みたいなのをしっかり描くことで、ゾッみたいな、こいつやべえみたいな、そういう視点を大事にしてくれたら、現状でもなんか、持ち上げられるような気はしますね。
とりあえずそのあたりはね、今後のまたロボくんに期待するところで、その後ね、ちゃんとロボくんがこの失敗しても後ろに先輩たちがいるからっていうところで、この先輩たちつなげて、そういえばこれチーム戦だっけって思いながらね。
そうなんですよね。そういえばこれチーム戦なんだっけってこのタイミングで思いますよね。うん。
だからその辺はね、だから良かったと思います。ちゃんとこう、ちゃんとこう、なんていうの、スムーズに先輩方面に伝わったなっていうね。
まあ確かに、無茶なプレイをして先輩がいるからです。まあ確かに、つなぎとしてきちんとしてましたね。
いや、正直だってさ、先輩の個性、俺は何も知らないじゃんって。
全くその通りです。
リオン先輩が負けるのが得意っていうくらいしか知らないからね。
まあ、そうですね。いや、まあ、その点、こっから、チーム戦、うん、そうですよ。ロボくん抜きで、正直やっぱりロボくんしか今この世界に触る 手がかりがあんまりないんですよね。うん、だから、リアクション役、を周りのギャラリーがやってくれるんだと思いますけど、やっぱりチーム戦とはいえプレーがあんまり連携しないから難しいですよね。
難しいね。だからね、観客ももうトモヤくんがこっち来ちゃってるからさ、観客でも知ってる人がいないからリアクションが取りづらいっていう。
はい、延々と敵が驚くだけっていう展開になるんですかね。本当にやっぱゴルフ個人競技 少年漫画でどう描くか、しかもチーム戦で、なかなか難しいことに挑んでますよね。
うん。
意外と僕、タシのゴルフ漫画ちゃんと読んでないんで、タシでどういう成功例になってるのかはよく知らないんですけどね。うん、果たしてどうなるのか、まあ、ちょっとこれを機会に読んでみようかなとも思いますよ。
はいはいはい、ゴルフ漫画をね。
ゴルフ漫画を。
じゃあ、風の大地とか読んだらどういいんじゃないですかねって。
風の大地はどんな漫画ですか？
毎回、毎回最後のページにポエムがあるからっていう。
あ、それは、ブリーチがない今、大変楽しみですね。
ポエム読んでるだけで楽しいよっていう。
じゃあ、その辺から攻めていきますかね。という、まあ、ゴルフ漫画としてどういう形でいろんな少年漫画の要素を担保していくかは先々注目です。